皆さん、こんにちは。ありがとうございます。ちょっと今日は時間短めでお送りしたいと思います。打ち合わせがですね、結構ありまして、結構でもないな。はい、あって、テスト、コンテスト、KNT、出勤先アドレス。今、いろいろとやっているところでございます。あ、トミーさんだ。トミーさん、こんにちは。私、チラッとさ、AI ラボのところでトミートンが見た。あ、ソーリー、会いたかった。ソーリー、好き、ソーリー、ここ、こんにちはって。なんか、ごめん。ソーリーへの愛が、ちゃうんですよ。今ね、実はトミーさんも、ソーリーもいらっしゃってるのに、さっきまで、ちょっと NFT 関連の打ち合わせをしててね、ソーリーの独コン作る君を使って、今度ミントサイトを作ることになったんですよ。で、はい。なので、ソーリーにいろいろ質問しなきゃって思ったんだけど、ガチャガチャ触ってる間に、ガスレスフリーミントもできることが判明したし、アドレスごと、AL だね、AL チェックみたいな、アドレスごとに、その5枚とか1枚とか枚数を決めることもできるようになったのも分かったし、うん、なんかあんまり聞くことなくなっちゃった。思ってた。あ、のりさん、こんにちは。お昼お疲れ様でした、カキトークン。無事に、500円支援枠できました、私。あざす。です。そう。ごめんね、ソーリーへの愛の告白してた。ソーリーに、ただ一個だけちょっと聞きたいことがあって、さあ、今の NFT を私は全然わかってないからさ、マジックエデン、ドクコン作るくんで作った、二つ。ドクコン作るくんで作った NFT ね。SBT じゃなくて NFT をマジックエデンだけで取引することってできる。だけね。でもだけは多分コントラクトのいじる必要あるよねってちょっと思ってて。やっぱ無理ポテ、かわいいな。なんだ無理ポテ。いや、かわいくねえよ。大の大人の無理ポテなんだ、そこ。バタカさん、こんにちは。ありがとうございます。そうだよね。で、じゃあ、ドクコン作るくんで発行しました。その発行したものってオープンシーとマジックエデン両方とも二次流通できる。質問三つだった。ごめんなさい。そう。マジックエデンってさ、新参制なの？あ、それはできるんだ。二次流通だったらできるんだ。そう、コンさんね、ノリさん、周平さんが言ってたでしょ？へえ、アローリストなんか申請するの忘れてました。今からじゃ無理ですか？いや、でも僕もすごくね、お知らせしたでしょって言ってたでしょ？そういうことよ。そういうことよ。あれ？みたいな。書きトーク、あれ？いつの間にかエール、あれ？終わってたみたいな。そういうことよ。なんなら11月1日に気づいたよ。昨日までじゃんみたいな。あ、森蔵さん、こんにちは。忠夫さん、こんにちは。ありがとうございます。そう、ごめんって思った。なんか、ねえ、なんでだろうね。何やってたんだろうね、私、10月ね。本当に、書きたく、あれ、出てたの知ってたのか、あれみたいな。あ、エリムスさん、
こんにちは。
ありがとうございます。そう、3連休が長かったね。私はもう、新潟行けたから今年はもう頑張ったよ。頑張ってる。で、なんだっけ、総理もう一個ね。総理に質問。総理への質問大会です。新潟大変だったの前に総理への質問。最後なんだっけ？あ、なんかもう一個あったんだよな。あ、思い出した。仕組みね。ドクコン作るくんの仕組み上、懐かしいでしょ？ NFT の話してるんだよ、今。ERC、1155の方で、3種類の、例えば NFT をね、3つの画像の NFT を、A、B、C をそれぞれ50枚ずつ、まあ、作って、ミントするじゃないですか。ミントサイトで出すわけじゃないですか。その時、ミントされなかった余りっていうのは、発行元のウォレット上に存在してる。それともミントするまではブロックチェーン上に刻まれてない。まあ、発行されてない状態になってる。コレクション上ではどう表示されるんだろうっていうところをちょっと伺いたい。刻まれたいか。あ、じゃあ分かった。ミントされないと発行されないんですね。OK。あ、もう、ありがとうございます。すいません。総理の バスタイムね。ちょっと打ち合わせしてるときに、普通に宗像総理のツールでとかいう説明したら、総理って別の方から総理って一体みたいな感じで言われて、あ、すいません、優秀なエンジニアですね。伝えました。すいません。なんかちょっと変な印象持たれたかも。ななさん、こんにちは。コンコン、こんにちは。だね。三つだったのに。そう、総理って一体みたいな。石破さんじゃないです、みたいな。そんなことやってました。すいませんでした。なので、某会社さんに、総理の名が刻まれてしまった。その後、ちゃんと宗像さんって説明した。でも、今ね、そう、あとさ、ちょっと恥ずかしいんだけどさ、なんかさ、ドクコン作るくんでね、ちょっとちゃんとテストプレイしないとなって思って、自分のコントラクトアドレス、あ、コントラクト、ウォレットの方で、ミントサイトのテスト作って、あ、こんなことできるなって言った時に、なんか、ポリゴンチェーンで作って、なんか、トークンを何にするかって、ポルって出てきて、POL で、はぁみたいな。ポルみたいな。ポルかいや、ポルかじゃねえよなって。何これポルって思ったら、ポリゴンってマティックから変わったんだよね。そういえばだいぶ前に。忘れすぎてた。そう。あ、あさげさん、こんにちは。ありがとうございます。まあ、そういう、すいません、ちょっと NFT の話をいろいろしてました。はい。そんな話でございました。よかった。だから、総理のドクコン作る子をマジでちょっと進めてきます。今度ちょっと、説明しながら実装することになったんで、はい。はい。何やねん、入って。説明しながら実装するようになりました。完了チェックできたかな？これ、処理中コレクションが。よいしょ。そう、びっくりした。ポルって何みたいな。コンさんのポルって何って。コレクション、あれ、コレクション情報、OK。コントラクトアドレス、マジックエデ、ああ、マジックエデ出るね。最高。もう最高だね。もう。で、NFT、新規 NFT 管理機能で、コレクション作成者はそうだよね。ああ、もう最高だね。いや、やめれ、やめれ。地球にいいさ、やめれ。私なんなら今ちょっと、これぐらいのお値段でって言った値段すらちょっとそんなにガス代かかんないし、ドクコン作るくん使ったら全然簡単だから、あんまり、ぼったくってないかなって心配して安くしようとしてるのに。あ、はじめまして、ケーキママさんですね。ケーキママさん、こんにちは。あ、さつきさん、こんにちは。ありがとうございます。今日はあれですね。多分、新潟が好きな人が多いんだね。新潟が好きな人が多いとみたいな。すいません、今日は16時半までぐらいにしようと思って、まあ、アディショナルタイム入ると思うんですが、3連休新潟に行ってきた話をしようと思います。あ、ナナエさんだ。ナナエさん、こんにちは。お、なんと、ケーキママさん、そうなのね。新潟出身なんですね、お母様。私ね、父の方なんですよ、新潟出身。わあ、素晴らしい。何かっていうと、その、父の要は実家があるんですが、まあ、父の実家には呼んなかったんですけど、夫のね、その、夫のばあちゃん、祖母になるのか、もう新潟にあって、まあでも新潟ってめっちゃ広いんですよ、縦に長いんですよ。でね、いや、いつか行こうって言って子供も生まれたし、私、嫁いでから一度も行ってなかったんですよ。6年近く行ってなくて、行こうって言ったけどコロナがあったり、まあ私も第二子産んでたり、てかフリーランスになって、なんか会社とかも起業してとか、パパもこう転職2回ぐらい繰り返して、土日休みも特になく、なんかなかなかこう新潟に子連れで行けないよねっていう。で、その新幹線でも行けたんですけど、新幹線からレンタカーでその道に行かなきゃいけないのが、私は知らないわけですよ。夫のばあちゃん家は。で、すごい山道だって聞いたから、なんていうの？だからイニシャル D を想像してて、もう、いや、無理くねって。それはちょっとさすがに、まあ、ペーパーな我々だと、さすがに無理だよねって、レンタカーでって。かといって、ねえ、どうするって、バスもなーっていうことを話してた時に、まあ、たまたま夫がちょっと連休中に連休が取れたのと、ね、基本的にシフト制なんでね、なかなか週末とか取れないんだけど、その連休が取れたのと、もうこの機会逃したら絶対行かないし行けないってなっちゃうからって連れてってもらったんですよ。よかった。 っていう話。ね、日本酒美味しい。そう。そうなんです。これね、皆さん、場所よ。私、都内なんですよ。都内から新潟まで、新幹線で2時間ぐらいで行けるから、全然私日帰りで行ってたのね。泊まったこと多分ほとんどないくらいだと思う。ばあちゃん家に泊まったことはあったけど、でも基本日帰りで行けるんですよ。朝に出て夜に帰ってくるとか。まあそんなんもしれない。だって2時間とか2時間半ぐらいだよ。で、ねえ、新幹線ででしょ？新幹線使わなかったらさ、普通に前橋とか行けるようなところじゃん。うむこさんのあの展示会行った時も私日帰りで行ったし。なんだ、保育園送った後行って、保育園を迎える前に、4時のライブに間に合ったもんね、その時。そんな風に帰ってきてるくらいだから、2時間半って全然近いのよ、通勤してる人もいますしね。新幹線だとね、ただしね。だから、今回、新幹線の駅からどれくらいかかるかもわかんないし、まあ、道がわからないから何もできないっていうのもあって、まあ、初めてその車で連れてってもらって、まあ、結論から言うと、すっごくね、良かった。酔ったけど、運転云々じゃなくて、緊張、極度の緊張と、基本的な私、ほら、狭い箱苦手じゃん。狭くてぎゅうぎゅうの箱苦手で、出られない環境とかも苦手なので、要はパニックを起こすから、良くない状態で行ったから、自分が運転する運転じゃないのに、行けるのかなって、すっごい不安だったんですけど、塩キャンディーと塩グレープフルーツキャンディーと夏の名残のとお茶とパーキング2回ぐらいかな、行きと帰りね、2、3回ぐらい行った時のパーキングと、まあでも子供たちもいたから、あとちょっと横になれるじゃん、横になれるっていうとあれなんですけど、まあなんかなんていうの、新幹線よりは足伸ばせるじゃん。そんなに狭い車じゃないから。いや、なんならファミリーカーなんで。なので、もうそれがすごくね、楽で行けた。よかったですよ。ただ、すっごい弾丸だったから、もう運転手のパパさん、私の夫のパパね。パパさんにもう、いや、これは毎回お願いします。頼めないよって思った。だってさ、6時間ぐらいかかるんですよ。6時間オーバーだな。渋滞帰りしてたから6時間ぐらいかかったけど、5時間ぐらいは平気でかかるんですよ。もうそりゃねっていう。はい。まあね、イニシャル D じゃなかった。あ、でも帰りなんか、帰りの道イニシャル D っぽかったな。そういえば山道だったな。でもね、全然舗装されてるんだよ。なんか昔行ったさ、山形だっけな。山形工場に納品、でっかい中型のトラックで、私助手席だったんですけど、行った時よりは全然山道じゃなかった。もう全然普通だった。なんか、ああ、やだ、崖から落ちちゃう、キャーみたいな感じの怖いこともなかった。全然。なんだ、普通の道やんってちょっと思ったから、これはちゃんと車に乗ってれば行けなくないなって、ちゃんと休みながらね。で、子供たちともし行くとしたら、車の方が絶対いいんですけど、いやー、まあ、泊まりじゃ、でもね、日帰りはめっちゃ良かったね。帰って眠れる、家で眠れるありがたさ。一日、こう、だらだら昨日はできたありがたさっていうのはね、大きいですね。まあ、愛媛より近いですね。愛媛今度行きますよ、ナナさん。今日打ち合わせして、もう確定で行ってこようと思います。愛媛ね。あ、本当ですか？柴田？え、マジですか？そう、あ、すごいわかる。うちね、うちの実家というか、父の実家が、新津なんですよ。いや、まあ、新潟からちょっと離れるんですけど。で、親戚柴田なんですね。で、柴田に行ったら1回か2回ぐらいしかないから全然記憶ないんですけど、位置関係全然分かってないんですけど、とにかく、上の方、北の方だってことしか分かってない。あと、村上かな？村上も1回行ったことある。村上はね、墓参りで行ったんだよな。でも中学生ぐらい、中か高校生ぐらいだから全然記憶ないんですよね。そう。新津は覚えてるのよ、大体。うん。新潟市になったしね、全部。そうなの。で、皆さんわかる？笹団子。笹団子知ってる？笹団子大体ご当地何々のキャラクターで、今回あれでしたかね、ご当地チーカオとか見っけて笹団子持ってましたからね。笹団子ハイパー美味しいから、ほんと。笹の葉ってこんないい香りするんだ。 で、多分笹団子もメーカーによって違うんですけど、まあ、私は、祖母からね、ばあちゃんからよく送られてきてたんで、5月ぐらいかな、ちまきと一緒に送られてきて、なんか、あれも笹だったのかな？なんか紐でくくられてるんですよ、全部。で、ちょっと硬くなっちゃうと、美味しくなくなっちゃうから、まあ水っていうか湿らせて、笹の葉ごと湿らして、ちょっとレンチンして食べると美味しいとか。でね、あれ、どうだったっけ、なんかね、あんこがとにかくぎっしり詰まってんのよ。ほんと。で、笹の葉の香りいいでしょ？で、ちまきはね、きな粉につけて食べる。甘いきな粉ね。それがうまいんですわ、ほんと。新潟ね。で、お土産とか見てたときに、まあ、新潟といったら大体、亀田の柿ピーとか、サラダホープとか、サラダホープうちの父ちゃん大好きな。サラダホープっていうせんべいね、あれは、危険だから気をつけてくださいね。めちゃめちゃうまい。米どころの多分ものなんだろうな。あと、磐梯大根ね。この前、うちの母が行ったときには磐梯大根お土産で買ってきてくれて。まあ食べたね。ちっちゃいバームクーヘンの中にクリームが入ってるような、そんなお菓子なんですけど。何かな？ああ、そうなんですね。ああ、めっちゃ、あちゃ豆、そう、枝豆めっちゃうまいんですよ。そうだ。枝豆めっちゃうまいんですよ。皆さん知ってます？枝豆めっちゃうまい。夏ね。で、もう、あれもね、やっぱりね、食べらんなくなったね。ほんと。エビもいいな。そう、新潟うまいのよ、本当に。で、まあ、お米が美味しいじゃないですか、まず。で、米が美味しいってことは、酒がうまいんですよ。基本的に。いや、基本そういう流れになってるんで。で、あとね、まあ、もちろんお酒とか飲まなかったけど、私は嫁いでから知ったのは、長岡の方なんですね。多分、場所として。もう、本当手前の方の、越後湯沢とか長岡とか、そっちの方なんですが、あれなんだろう、厚揚げっていうのは油揚げなのかな、すっごい分厚い油揚げ。で、厚揚げってさ、どっちかっていうと薄いじゃん、揚げてる部分が。の中が豆腐ぎっしりってイメージなんですけど、なんか今回もね、買ってもらったんですが、その油揚げの中の豆腐の部分がぎっしりみたいな感じ。もう簡単。ただ焼いて、グリルで焼いて、醤油。まあ、ポン酢醤油、醤油、ネギとかでね。で、これね、多分ね、小さい頃とか子供の頃、まじ、高校ぐらいまで私多分この美味しさ気づけなかったんですけど、ハイパーうまいのよ。私あんまり納豆とか豆腐とか、そんなに好んで食べないの。なんか、イソフラボン取れよって感じなんですけど、あんまり好きくなくて、豆乳とか好きなんだけどね、なんか、何？奴らはご飯のおかずにならないと思ってさ、冷ややっことかなんでこれ出てくるのか全然わかんないって感じだったのよ、昔。でも、あの厚揚げはマジでうまい。本当にうまい。なんかもう、ダメ、ダメ、ダメ。焼き魚と同じ感覚。もうそのまま食べなさいっていう感じで、めちゃめちゃ美味しいです。で、焼くと、まあ油揚げなんでパリパリして、普通に油揚げって醤油とかかけて食べれないに焼いて、あんな感じで食べるんですけど、外は香ばしいのよ。でも中はまだ豆腐部分が残ってるから、めちゃめちゃ食べ応えがあるの。分厚いんですよ。何センチだこれ。4センチぐらいあるんじゃないですかね、厚さ。超うまい。ってことをお伝えします。はい。そう。美味しいんです。だから、新潟推しです。で、なんで新幹線で行くべしって言ってるかっていうと、でも言うても弾丸で日帰りはできて、すごくこちらとしてはずっと乗ってた側だから楽だったんですよ。帰りの渋滞でトイレ間に合わねえっていうことにならない限りは楽だったの。でも、これ絶対運転手の負担半端ねえなって思ったから、自分が行くんだったら、子供連れて行くんだったら、確かに車の方がいいけど、私パーキング4回ぐらい寄るもん。絶対眠くなるし。で、どっかで寝る休憩ないと無理だわって思ってさ。そういった意味で、やっぱ新幹線で行った方がいいよね。まあ、平日のね、全然オフシーズンの、平日に、どうもって言った方がいいっすよ。うん。ってことを思ったって話です。その方が楽だよって。そう、車はね、大事。あ、ちなみにね、その厚揚げがさ、私、その大豆がね、大豆別に、好みじゃないっていう話をしたんですが、その厚揚げさ、どうやって食べたかっていうと、ご飯のおかずって感じじゃないんだけど、あ、酒のあてにはいいと思いますよ、多分。日本酒と合うと思う。さっぱりしてるし。豚汁を作ったのよ。 豚汁作ってたの。前日ぐらいに食べてた豚汁があって、それをまあ温めて、豚汁食べながら、あの、つけないんだよ。豚汁食べて厚揚げ食べるの。要はと、なんかラーメンライスみたいな感じ。わかんない。なんて言ったらいいんだよ。あの、豚汁を食べて、あ、じゃ厚揚げを食べて豚汁をすするのかな。超うまかった。マジでみたいな。何これって。多分入れちゃダメなのよ。入れたらほら、香ばしさとかなくなっちゃうから、あの、吸っちゃうしね。まあ、美味しいと思うけど、油とかも出ちゃうから、あんまり良くなくて、別々に食べて一緒に食べるとこんな美味しいのって。どうしよう、マジうまいって言って。自分の作った豚汁なんだけど、いや、マジうまいって。食べたのと、もう一個あった。あの、多分農家なんですよ。あの、新幹線なの。そうそうそう。あ、東京。ねえ、本当ですよね。よく親はドライブしてたなって思いますよね。でもね、箱に詰めちゃえば楽なのよ、本当に。子供は特に。トイレ問題さえ解決すれば、あの中にいてくれた方がいくら叫んでも問題ないから、楽っちゃ楽なの。運転手の苦労だけですよ、本当。で、うち車社会じゃなかったんで、あんまり。車、多分、小学1年、2年ぐらいで辞めちゃったんですよね、父ちゃんがね。なんか大体電車で移動してたから、あんまりその感覚がなくて。でも車は楽だよ。もう車に連れて行った方が早いなと思うもん。で、新幹線のビールに、ビール飲まない。そんな東京駅からまた帰るのに、ビール飲んでヘロヘロになりたくないですよ。でも厚揚げ食べながらあれだわ。その、出来たての厚揚げ食べながら酒飲めるわ。考えてみたら。で、もう一個そう、何もらって、あの、里芋もらってきたんですよ。で、里芋好きじゃないんですよ、私。あの、好きじゃないって言うと変なら、なんか、美味しいものは美味しいけど、そんなに美味しいものに出会ったことがなくて、なんか、里芋かーって思ったんですけど、もらった里芋超でかくて、一個一個。あら、まあ。あ、てかね、自分で里芋のね、煮っころがしを作った時に、薄味のね、美味しくなかったんだよね。すっごい泥臭くて。多分それ以来、里芋ってなーって思って、なんか、ぬめぬめしてるし、ネバネバしてるしなーって思って、昔からそんな好きじゃなかったんだけど、里芋をいただいて、昨日か、あの、なんか、甘辛の照り煮にしようかなと思って、湯がいたの皮剥きながらさ、あの、ちょっと味見したら、ハイパーうまかったのよ。なんて言ったらいいの？甘いし、芋だね、じゃがいもみたいな感じのホクホク甘いうまいで、全然泥臭くないじゃんと思って、どうしよう、これこのまま普通に食べれんだけど、塩振って食べたいんだけど、みたいな状態になり、まあ、結局、豚汁にインしたの。豚汁にインしたらさ、これまたうまいわけよ。まあ、それ、あんに私が豚汁作るのがうまいって言ってます。これ、すいません、あんに私が豚汁はマジで私作るのうまいよっていう、あの、電気圧力鍋がすごいいい働きしてくれるんでうまいよってこと言ってます。で、それができたからさ、なんか、農家住みてえな。こんな美味しい野菜食べてたら舌超えるなとかって思った。下手な野菜出せないな。てか野菜うまいやんみたいな。だからね、美味しいものやっぱ食べさせた方がいいなってこと感じましたね。あー来た来た来た来た。あきなさん、こんにちは。ビールといえばって、ね、素揚げして塩かけたら美味しそう。あ、絶対美味しい。唐揚げとかも美味しいじゃん。てか里芋うまいよ。びっくりした。なんかめちょめちょのドロドロの柔らかいのしかさ、あんまり食べたことないのよ、冷凍里芋とかって。違うの、里芋って美味しいの。今日もまだね、残ってるからね、多分今日で終わっちゃうから、もう堪能しようと思います、ほんと。そう。あ、いちご湯沢いいなぁ。スキー温泉いちご湯沢。降り立ったことないんですよ。通り過ぎるところ。そう。そして私はスキーができない。いや、一度も経験したことがないって。そうなんですよね。野菜って、まあ子供の頃はね、舌がまだね、発達してないっていうのもそうですけど、野菜ハイパー甘いですよね。なんか、そうなのよ。ビールといえば、大阪からビールといえば、なんか大阪かけるビールかける主婦で今ちょっと検索してません。頭の中で皆さん、ジェンスパークでなってません、そこ。芋煮ね、芋煮も美味しいんだろうな。だからさ、正直さ、でっかい鍋で芋煮する、芋煮もなんか違うんだよね。味噌味のところと醤油味のところがあるんだよね。あそこ、なんか山形あったっけ。で、あれも正直、いや、芋煮言うても、ねえって思ってたけど、私は本当にね、土下座します。マジで、もう、農家さんすいませんと。 野菜めちゃめちゃうまいです。ね、野菜むしろまずくしてごめんなさいって思った。だから、古い人参とかってやっぱり味がえぐくなったりするじゃん。キャベツとかも古いとさ、なんか匂いがなとかってなったりするじゃん。すごくね、それでね、なんか、私は今まで損してたんだなって思って。まあ大体そういうのカレーとかにしちゃうんですけど、味濃くして。もう、なんか、さ、美味しいキャベツとかだったらさ、まあそのまま生で食べた方がうまいしさ、野菜炒めとかさ、美味しいんだよね。だから、最近ね、わかんない。ただ疲れてるだけかもしれないし、ちょっと冷めてたからかもしれないんですけど、結構ね、ウーバーとか外食してたんですよ。ウーバーじゃない、出前館か、うちね。で、節約のために、ちゃんと自炊しようと思って、まあ、電気圧力鍋に投資した、いろいろ作ったりしてたんですけど、まあもちろんね、ああなんか失敗したなっていうのもあるんですよ。ああなんかもうちょっと美味しく作れたよなとかあるんですが、なんかね、外のお弁当より自分で作った方がうまく感じるようになったかも。っていうのがあった。なんかオリジンがね、美味しくなく感じたんだよね。たまたまなんか当たらなかっただけかもしれないですけど、ダメな日に当たっちゃっただけかもしれないんですけど、あれこんな味だったっけみたいな感じになって、すごくね、なんか、あ、変わるんだなってちょっと思った。まあ大体冬はね、鍋か豚汁やっとけばいいやって感じるから、いいんですけど。いいなぁ、ほんと。芋煮の締めにカレールーでうどんなんてそんなの美味しいに決まってるじゃん。そんなのダメだよ、そんなのダメだよ。ダメだよ。ダメダメダメ。そのね、カレーうどんとか日本人が作ったね、もうね、すごい発明品だった私思ってるもん。だから、カレーうどんって通常のカレーにさ、残ったカレーにさ、まあ、お水とかお湯とさ、ちょっと、うちはつゆの素とか、白だしとか入れちゃって作るんですけど、もともとさ、白だしとかでさ、コンソメじゃなくて白だしでカレー作るとさ、溶けるんだよね。溶けるじゃない。米が溶けるというか、米がなんか吸い込まれていくんで、やばいよね。そう。で、そう、違う。トマジョよ。私のきっかけはトマジョ。ほんと、野菜の美味しさは、なんかちょこちょこそういうさ、お店とか、お店なの、野菜を食べさせるお店みたいな、野菜ビュッフェのお店とか行ったことあるから、美味しいのは知ってるんだけど、本当に美味しかったおばんざいを出すようなお店とかあったから、すごく美味しいのは知ってんのよ、煮物とか。でも、それはあくまでもお店に行かないと食べられないと思ってたんだけど、トマジョのなんだっけな、私、うわって思った、トマトペーストかな？そう、瓶に入ったトマトペーストだと思う。お米もそう。サトシさんとこの玄米茶とかお米もそうなんだけど、玄米私嫌いだったけど、あ、玄米超うまいじゃんと思ったもん。トマトだと思う。ミニトマトのペーストを買った時に、で、味見しようと思って一さじすくって食べたら、イメージはトマト缶だったんですけど、トマト缶のなんかペーストされたものかなって思ったら、もうね、なんだろう、うまいし甘いし、このまんま全部食べられるみたいな、そう、そう、それが一番いい表現。ちっちゃい瓶で買っちゃったから、もう一発で終わっちゃったんだけど、超美味しかったのよ。そういうことよっていう。そう、あー、カンボカーね、あー、あ、こちらカンボカめっちゃいいな。そうなんですね。今ちょうど、あれなんですね。赤子を抱えてるわけですね。私も第二子の時はもう、ミルクに変えました。もう、直接飲めないなら、搾乳器とか買ってめっちゃ絞ったけど、じゃあ直接飲めないなら、頑張る必要ないなって思って、全然ミルクに変えましたね。育みとかに変えましたよ。キューブのやつ、ポンポンって。そう、楽なんですよ、皆さん。まあ、そのせいかなんかね、がっちりしてるけどね、体が。なんか筋肉ムキムキみたいな。あー、いいですね。エスニックなうどんとかも美味しそう。あー、でもいいな。そう、カレーうどんだけで私結構過ごせると思うもん、自分で。カレー南蛮とか食べてみたいで、あんまり作ったことないんですよ。なんか、蕎麦はあんまり家で食べないからな。パパがね、アレルギー持ちだから、あんまり蕎麦を食べない方がいいなって思ってるんだけど。ああ、鮭ね。でも、酒浸し、あ、聞いたことないや。鮭も美味しい。マスとかね。結構、出てる。鮭とかなんか母ちゃん買ってきてたの、この前。 やっぱね、美味しいですよ。銘菓とかいっぱいあるし、今度ね、あ、それこそ柿川亭の油そばも、もう連日買っては即なくなる油そばね。もももんさんにね、会いたかったんだけど、めちゃめちゃ弾丸だったんで、ほんともう、思いを馳せながら、可愛いガールをこう、青空の向こうに思いを馳せながら帰っていった。さっき有名人だね。ねえ。ああ、野菜プラスと、ああ、うまい。それうまい。それ絶対美味しい。ああ、味の素のコンソメで野菜プラスとうもろこし、かんまることが美味しい。なんかもう、ポトフとかさ、昔さ、なんでこれでご飯食えるのってずっと思ってたんですけど、最近ね、ポトフとかも美味しい。いや、おでんでご飯食べるも結構ありえないんですよ、私の中で。なんでおでんでご飯食べるのって。そんな、だっておかずにならないじゃんって思うし、それはね、まだやっぱり子供たち難しいと思うんですけど、おでん超うまいよね。とか、年取ると、なんだ、濃いものから薄いものに、出汁の効いたものに。なんか今、私、新潟行くとすんごい好きだったのが、ゼンマイの煮物が好きだったんですよ。うちのばあちゃん、私の方のばあちゃんが作ってくれたゼンマイの煮物がほんと好きで、もうことあるごとに持って帰ってくるのね。うちの父ちゃんが、里帰りってか、帰った時とかに。でも、ばあちゃんが言ってたのが、その国産のゼンマイが手に入らなくなってきたって言って、まあ、中国産なんだけど、とか、なんか外国産かな、か古いやつかな、水煮かなんかを買ったのかなで、買って、っていうことで、出してもらったやつ、美味しかったんだけど、やっぱりゼンマイの味違うと全然違うのよ。で、ゼンマイの煮物なんてさ、でも子供の頃って大嫌いだったのよ。もうほんと、何これ茶色いのみたいな。で、全然ご飯にも合わないしと思ってたが、多分ね、二十歳ぐらい。ね、一気にな、ゼンマイの煮物ってこんな美味しいんやと。だいぶバクバク食べてましたね。ご飯のおかずというよりもそれだけで食べてました。ねえ、外食もねえ、あ、野菜ほ、そう、なんか中華の野菜、中華屋さんの野菜炒めとか食べたいね。やっぱ油、パッて使うじゃないですか。ああいうのとか食べたい。あ、リリーさんだ。リリーさん、こんにちは。声が、ごめん、ガサガサになっちゃった。ありがとうございます。そう、そうなんですよ、本当に。マジでうまい、中華、町中華食べたい。町中華のチャーハンとかハイパー美味しいよね。赤いナルトとか、ナルト刻んだのとか、ナルトとか家にないじゃん。ナルトって家で食べないじゃん、基本。あ、わかんないけど。ああいうのとか入ってるのに、なんか特別感があってさ。で、あるんすよ。うちの方、なんか有名な町中華、すんごい並んでるらしいって。なんか、前に七択さんが、えって、そこ住んでるのに行ったことないんすかって、驚かれた町中華があって、どうやら、なんか並んでる中華屋さんあるなって見たことあるから、自転車でどっかその辺通った時に。場所はなんとなくわかるんだけど、まあなかなか行く機会がなくてね、行けてないんですよ。行ってみたいな。名前忘れちゃったけど。なんだっけな。この前ね、祭りで出店してた。はい。美味しい。そのままかじってた。忘年会違う、町中華。忘年会は野菜が美味しい、健康でヘルシーな、あれですから、会場ですから。ね、忘年会、町中華で忘年会とか絶対ビールでしょ、生じゃなくて瓶ビールでみんなトクトクやるんでしょ、あ、めっちゃ楽しそう。大好き。もつ煮とかで一杯やりたい、私。もつ煮、もつ焼きとか。大好き。ホルモン大好きだから。ねえ。あんかけちゃんぽんね。あ、もうリゾーさんいいですよ。忘年会浴びるほど飲んでいいですよ。もう飲み放題ですから全然。一部作りますから、我々で。私、そうだ、エプロンちゃんと探しとかないと。コンさんの、コンさんの、そうそうそう、保育士体験用エプロンがある。飲む飲む飲む。私、とりあえず一次会はね、ちゃんと、意識保つように、チェイサー一つ、あ、ラムネと守護伝説と水ね。ねえ、そうですよね。私も忘年会なんて、忘年会、リアル忘年会、去年はあれか、リアル忘年会かっこ笑いみたいな感じでスナック忍者をやったんだもんね、確かね。忘年会はめったりないっすよ。もう夜に出歩くとか、ねえ、なかなかないですよね。飲めなくなったしね。飲めなくなりますよね。飲まないじゃないですか、妊娠中に。で、一応、産んだ後もまあ飲まないし、 飲む機会がなくなるじゃないですか。外に出たりしないと。家で飲んだりあるならいいんですけど、いやー飲まなくなったから飲みたいのになーって、出産前とかめっちゃ日本酒好きでね、辛口の日本酒大好きで、ね、独身の時とか、まだレバ刺しがあった時代にレバ刺しとさ、ビールとかでさ、一杯やるとかさ、めっちゃ美味しかった。レバー嫌いなんだけど、レバー刺しはめっちゃ好きだった。美味しかった。とか、美味しいとこ連れてってもらったわ。なんか美味しい焼き鳥屋さんとか、おっちゃんに。うん、ね。忘年会にね、村上さん来ないかね。村上さん、あれだよ。オンラインの1500円チケット買ってくれたら、忘年会来てくれないから。ねえ、そうですよね。白子とかね。ねえ。あ、やった。会場席がね、多分あと3席とかでなくなっちゃうから、そこはね、こんにゃく、こんにゃく、こんにゃく、そう、刺身とかね。なんだろう、食べちゃうけど、あ、まあ私でもちょこちょこっと寿司とか食べてたけどね、もう第二子の時はもういいやと思って。でも刺身と、なんか生物系と、結構ダメなのありましたよね。懐かしい。ほんと、白子もね、白子もさ、大量に食べるものじゃないけどさ、白子の天ぷらとかさ、まああれも結構ギトギトだけど、白子のもみじおろしよ。もみじおろしって最高なの、白子ポン酢とかさ、ちょっとさ、食べたくなるときあるんだよね。でさ、居酒屋だとさ、ちっちゃく出てくるけどさ、自分一人じゃ食べらんないじゃないですか。なんかみんなでワイワイこうつまんで食べたい。で、食べられるのが居酒屋なのに、まあ、いけないし、だいたい子供と一緒にご飯行くと子供の残り物食べなきゃいけないから自分の中でこう調整しないといけないし、ファミレスとか行ってもね。そういうのはね、ある。もう、もみじおろし、本当にね。本当にね。飛びました。あ、そうそう。そうなんです。私、AI コンテンツラボというコミュニティを運営してまして、まあ、その前、NMO ってね、NFT マーケティングオーケストラという前身があるんですけど、まあ、両方ともまだ継続してるんですが、本当に申し訳ないんですけど、私がね、写真を撮る習慣っていうのがあんまりないんですよ。写真を撮る習慣というか、写真を撮られる習慣も、写真を撮る習慣もないんですけど、私、撮りますよって言ったら全然余裕でピースするし、目つぶってニーってやるピースやるし、コンピースです。集合写真とか全然撮ってもらいたいの。なので、まあ、たくみさんにでもカメラを持ってきてもらわないかな？集合写真とか写真ですね。写真に関しては、率先してどうなったか本当に言ってほしい。もう、マジで言ってほしい。忘れるから私。子供だったら撮るんだけどさ、自分の写真なんて大人になってから撮らんやん。なんかずっと見てて羨ましいなと思ってるの、あれ。この前の N コレとかさ、なんかめっちゃ楽しそうだな。私も撮りたい。でも撮らないんだよ、基本的に。撮る習慣がないから。子供の写真でいっぱいなんだよ、私のフォルダの中は。だから、ぜひ行っていただこう。あ、ケスケさんあれですか、オンラインだから写真、カメラ持ってこないから、あの人。カメラ持つときレンタル代とか全部かかるからね。ケスケさんはね、今回、お子さんも連れてくって言ってたからね、撮らないと思います。ね。なので、全然スマホでちょっと、私のスマホとか使ってんで全然撮りましょう。よいよ、行ってください。360度カメラなんで持ってんだよ。あれ。そうそう、みんな。オンラインはオンラインでちゃんと写真撮っといてくださいね。そう。で、セミナーで一発撮るのと、セミナーの中、フライヤーも作っとかないとな。セミナーで一発撮るのと、あと、あっち、なんだっけ。忘年会でも撮りましょうね。貸し切りにはなんないけど撮りましょう。みんなで撮る。で、それを AI で突っ込んでどんな風になるかとか。ゼロ次会はリコさんとケイスケさんでやってるんで、あの二人に、どっちかの集合に行っていただければ大丈夫です。多分ね、軽いノリでやってるんで、どっかでお声がかかるかもしれない。飲みましょう、みたいな。リコさんも何時に来るかわかんないしね。ねえ、もうね、ぜひぜひでございます。お酒美味しいよね。で、新潟、今度、まあ、子連れは、 当面いいかな。早く子連れでね、セミナーとか開いてさ、子供連れてってさ、なんかキャッキャキャッキャして旅行がてら帰るとかできたらいいんだけどね。ちょっとなかなかまだね、難しいかな。アシスタント娘みたいな感じ。いや、なんなら娘解説、解説うちの子みたいな感じでなったらね、すごいと思うんだけど。ちょっとね、まあでも、面白そうな。全国行脚とか娘と一緒にしたいな。息子もいいんだけどね。今、まだ3歳だから、ポケポケだから全然想像できない。息子が。僕が解説しましゅうみたいな感じで言ってるところが想像できない。ね。あきなさん、ゼロ次会はあれですからね。セミナー中にやるから、ちゃんと、すいません、リアルで参加しましたが、ゼロ次会行ってきますっていうの、その旨をマタベイさん、プリペンさん、私に伝えてくださいね。超面白い。ゼロ次会行くよって。へぇ、360度カメラめっちゃいいんだ。そう。ゼロ次会、ゼロ次会わかんないですよ。0時ぐらい、0時、12時ぐらいから11時ぐらいからやるのかもしれないですけど、セミナーの時間中にオンラインの人は、そのオンライン配信見ながら飲むらしいですよ。見ながらじゃないかもしれないけど。わからん。わからんが。そんな風に言ってました。なので、あれよ。返金対応しましょうか。そういうね、まあ皆さん、12月7日の、何曜だっけ？土曜か。土曜のお昼の13時から、これ、セミナーはマジで真面目です。今日夢に出たし。なんか、ズーム繋がらないとか、スライドが映らない。どうしようって言って、池早さんを10分待たせる。開始時間から10分待たせるって夢見てさ、超焦った。っていう、AI 活用。録画配信を、録画されたものを 0.7 倍速で見ることをお勧めする。実際のね、配信と、実際の配信じゃない、実践か。実践プラス、後半が、ちょっとニッチなんですけど、トークン、フィナンシェとかのね、トークンを使ったマーケティングの話をしてくれるので、大好物だね。超大好物だね。めちゃめちゃ面白い。理解は、あんまりできてないけど、それでどう変わるのかとか、人間がどういう行動をとってどういう流れになるのかって見るのがすごく楽しいね。やっぱりね、ここは楽しみにしております。そう、あ、うどんさん終わった後のマイナス1時間あるの。うどんさんでもさ、夜だよね。18時とかだったよね。なんならうどんさん行く前とかじゃん。酔っていくの。なるさんとかもいるからね。私、いけると思う。シフトが、パパのシフトがうまく通ってたらいけると思う。ね、前振りにならないよ、みたいな。ずっと飲んでればいいのか。やばいやつじゃん、秋菜さん。酒臭い人禁止ですよ。ちゃんとサウナで抜いてから来てくださいね。そう、うどんさんのはね、夜だったはず、確か。21時半なんだ。結構遅いな。途中で抜けるかな。あんまり遅いと。私帰れなくなっちゃうから、満員電車で。そう、金曜だしね。行きもきつそうだけど。まあ、まあ、どうにかするか。はい、はい、とか言っちゃった。まあ、そんな感じでね、面白いわけですよ。いろいろありますよね、ここね。そう、酒を浴びようって。酒を浴びようじゃない。画像と、NFT 名、NFT の説明。この辺か。ね、18時半から21時半か。そうそう。だから夜だから最悪お迎え行った後に行けるなって思ってたんだよね。最悪ね。パパさえいればって。プロパティってなんだ？あ、プロパティか。よいしょ、そう、説明してない。てか、全然4時半で終わってないじゃん。アディショナルタイムすぎましたね。すいません、すいません。ちょっとね、なんか、3連休でね、まあ、新潟に中身に、こう、弾丸で行ってきて、土曜日に、3連休分の仕事を、毎日配信してるもの、この収録とかも含めてやってたんですよ。で、全部 YouTube で文字起こししてとか、いろいろちょっと、作ってね、予約投稿とかしてたんですけど、うん。やりたいことやっぱりたくさんありますね。なんかそれでちょっと仕事をしなかっ たというか、まあ、ゲームをめっちゃやった日とかがあって、その時に考えてたのが、まあ、研修とかやってね、それがそれをすることで私は結局何をしたいんだろうとか、どういうことをしたいのか、どういうことにをしていきたいんだろうとか、まあ、予算があるなら何がしたいのかとか、いろいろ考えてて、全部クロードに話してました。全部クロードに相談してました。もう、ダラダラダラダラダラと音声入力で。で、なんか、いろんな便利ツールも出てるし、便利な使い方とかはね、私は手前の部分はやりますけど、もっと詳しいことはね、ケイスケさんがフェロの、無料の、ね、解説動画。てか、違うな。解説動画19,800円ぐらいのものを今なら無料で、みたいな形でね、やっていたのと同じで、まあ、ああいうものはちょっと、いろんな海野さんとかにね、リコさんとかにね、お願いすればいいやって思ってるんですけど、なんか無料で聞ける、もっと手前の触ってみようぜっていうところだったり、まあ、研修だったり、今度やる親子 AI ワークショップだったり、親子 AI ワークショップ、ちなみに11月16日土曜ですけど、まだまだ入れる。ちょっとキャンセルもあったりしたんで、まだまだ入れます。で、少なくてもやります。全然。オフ会にします。普通に。そんな形でやるんでね。飲み会じゃなくて、お手伝いさせられた。そう。セミナーね。いろいろとね。そういうのをね、ちょっと考えててさ。まあ、どうやったらちゃんと事業として継続的にできるかとか、まあ、新潟行きながらいろいろ考えてたんですよ。こういうふうに弾丸で行けて休みを取れるようにするにはどうしたらいいかなとか、もっといろんなところ行ってみたいなとか、あと今日まあ打ち合わせしてるときに、あ、なんか全然そんな困りごとあったら全然これ使えばいいじゃないですか、AI とかとか、私こういうの使ってこういうふうになったんですよっていう、その本当、おばちゃんだよね、やってること。里芋超美味しかったんですよ、みたいな。そういったことをやっぱり話したいんだろうね、私は。AI って一言で言ってるけど、なんか過去に使った GPT 図ちょっとネタに出してみたんですよとかさ、こういうのやってみたんですよとか、そういうなんか、ね、昨日のポケモン見ためっちゃ面白かったよねみたいな、そういったこと多分やりたいんだろうね、私は。そこをね、なんかいろいろと考えてて、いつもクロードさんにご相談させていただきますという。あ、そう、あ、大丈夫ですよ。おー、デザフェスか。なるほどね。ちなみにね、あれですね。ヤッコさんちょっと来れなくなっちゃったんで大丈夫です。そうか、デザフェスと被ってんのか、そりゃいけないわ。まあでも本当に、どうしようかな。今ね、メルマガとコミュニティ内で発信して、ちょっとこの前のスタイフで申し込み出したけど、そんなに反応なかったら、あれしようかな。普通にね、多分反応なかったから、あ、いや、でも増えてんな。あ、ワークショップ、誰か参加してくれる。あ、嬉しい。売れピオ。ね、デザフェスいいよね。ああいうフェスもね、人混みじゃなければね、行きたいのよ、私も。もう、ほんと。増えてる。ユーザー一覧。ペツハムさんとかが面白いんだよ。コハム子がいる。ここがね、ちょっとじゃあ、削除か。まあ、また登録してもらえばいい。来れるってなったら。そう。増えてた。減って増えてるから。よかったって。まあ、もしあれだったら、X 上に載せてもいいんだけど、いや、どうかなって、なんか宣伝するのどうなんだろうな。X だとどうなるかなってちょっと不安でさ、一応メルマガまでにしたんだけど、なんか振り子とかでやっていいのかな。ママパパ部屋とかね、ママパパ雑談とかね、もしよかったらどうぞ、みたいな感じで、やってもいいかもね。ちょっと聞いてみよう。で、愛媛行くことも、まあ、結構大掛かりなんだけど、私は旅行に行きたいと思ってるので、愛媛も弾丸だけど結構、そこに行って、で、翌日ちょっと LLAC ハウスで、イベントができたらイベントしたいし、イベントができないようであれば全然、普通にやる。普通のことをやる。まあ、イベントするほどでもないかな。私が宣伝できないから、な、宣伝できないというか、県外じゃないと宣伝できないから、愛媛の皆さんにやりますよって言えないところがね、いや、最初そこでもう、 AI 活用セミナーやっちゃっていいんじゃない池原さんみたいな。年4回のうちの3回目そこでやっちゃっていいんじゃない愛媛でやっていいんじゃないってちょっと思っちゃったんだけど、ね、近いし、近くはないけど、まあ、ただ1ヶ月先っていうところと、まあ、お金もかかっちゃうし、どうかなってちょっと思ったんだよね。はい。まあそんなことをね、ちょっとうっすら思っておりました。まあ新潟はね、新幹線で行くと楽だよって、意外と近いんだよってところと、あんまり泊まりで行ったことないから、あれなんだけど、今度ね、ゆっくり泊まりで行ってね、めっちゃお土産買って帰っていきたいね。もうめっちゃ買って帰っていきたいね。好きなんですよ、新潟メーカー。あと、雪が降る前にね、行った方がいいなっていうのと、私思い出した、新潟であんまりお酒飲んだことないわ。そういえば。新潟のお酒をもらってくるか買ってきて、自宅で飲んだことは多分あるんですけど、それもでも一回とかじゃない?おとそとかじゃないかな?わかんないけど。だから、ね。酒盛りしたいね。基本飲みみたい。なんか新潟で初日にセミナーやるでしょ?新幹線に行くんだよ。セミナーやって、で、打ち上げして、酒盛りして、寝て、翌朝帰るみたいな。翌日帰るっていうのをやりたいね。ちょっとね、日本酒は一気に来るからね。はい。まあ、そんな形ですいません。本日、泊まり大事、泊まり大事。なかなか行けないけど、泊まりは大事。はい。まあ、そんな形ですいません。全然30分に終わらなかったけども、新潟はね、新幹線で行った方がいいよ。ただ、子連れだと、箱がね、車があるとやっぱ便利だよねって、運転手への負担が半端ないけどねっていう、そんなお話に。いたしました。守護伝説プラスラムネプラス水で。やばい、守護伝説買わなきゃ。はい。すごい。二日酔いになりたくねえな、ほんと。ガンガン水飲むからな。そういうことでございます。皆さん、連休お疲れ様でございました。まあ、今週はね、残り4日間でございますけども。まあ、4日で週末迎えるのが結構きついな、それ。今ふと、って思ったけど。まあ、お仕事ね、コツコツと、淡々とやっていきましょう。はい。ということで、皆さん今日もお疲れ様でした。ありがとうございました。そう、週末は休みじゃない。しかも今週末はパパが仕事だった。Oh no! どうするって感じです。まあ。地元のフェスでもなんか探してみますわ、イベント。ではでは、ありがとうございます。